歌うのをやめた天使の話と題しまして、シード先生から、奨励をいただきます。
雨には栄え、三上にあれや、土には安き、人にあれやと。クリスマスの晩、天の軍勢が現れて、声を合わせ、盛んに歌っていた時のことです。突然、一人の天使が歌うのをやめて黙り込んでしまいました。その天使の声は、天の軍勢が歌っている大きな歌声の中でごくごく小さな声でしたが、その小さな天使が黙ってしまったことに、隣で歌っていた天使はすぐに気がつきました。天使というのはとても感じやすいのです。隣の天使は一体どうしたのだろうと思って、自分もまた歌うのをやめて小さい天使をじっと見つめました。すると次の隣の天使もまたびっくりして歌うのをやめてしまいました。せっかく歌声がきれいに揃っていたのに、そんなことで急にざわざわし始めましたので、先輩の天使が慌てて飛んできました。そして他の天使たちには、さあ皆さん歌って歌って、そう言いながら黙ってしまった小さい天使を少し離れた脇のところへ連れて行って、少し厳しく言いました。一体どうしたの、なんで歌うのをやめちゃうの。するとその小さい天使は言いました。本当は私だって歌いたいのです。でも雨には栄え、三上にあれや、そのところまではいいのですけれども、その次の土には安き、人にあれやよあれやと、というところまで来るともう歌えなくなってしまうのです。だって地上にはどこにも平和がないのです。あっちにもこっちにも兵隊がうようよしていて、国の中で互いに殺し合ったり、国と国同士がぶつかり合ったりしています。そしてちょっとの間戦争しないでいるかと思うと、今度は国の中で年を取った人たちと若い人たちとの間がうまくいかないし、またお金のある人と貧しい人たちが争ってしまうのです。少し前から住んでいる人たちは新しくやってきた人たちに意地悪をするし、戦争や災害によってもう家に住めなくなってしまって避難したいのに、誰も迎えてくれる人のいない、そういう人たちが道路の上や野原で飢え死んでしまうということもたくさんあります。地上はちっとも平和ではありません。地上の人たちの心は少しも平らではありません。みんながブツブツ言っています。 それなのにどうして歌えるのでしょうか。どこに喜びがあるのでしょうか。土には安き、人にあれやなんていうのは本当じゃありません。そんなことを考えるともう歌えなくなってしまうのです。すぐそばにいた他の天使が言いました。本当だ、君の言う通りだよ。先輩の天使はその天使をたしなめました。あなたはいいの、あっちに行って皆さんと歌ってらっしゃい。それから小さい天使の方を見て少し怒ったような口ぶりで言いました。あなたは何ということをしてくれたの。あなたは地上には平和がないとか何とか言ってるけれども、あなたが今みんなの歌を邪魔しているんじゃないの。あなたこそ平和を作り出さないで、かえってみんなを困らせて面倒を起こしているんだから、もう少し考えてちょうだい。小さい天使は悲しそうに言いました。そう、私にはまだたくさんわからないことばかりなのです。でも歌う言葉と見ていることとがあんまり違うので、やっぱり私には歌えません。先輩の天使はその悲しげな小さい天使の顔をしばらくの間じっと見つめていました。小さい天使が精一杯に訴えるその言葉を聞いていて、何かをはっと思い出したようでした。その間にも天の軍勢の歌声はひっきりなしに続いていました。先輩の天使は長い間何も言わないで黙って考えていました。しばらくして口を開きました。あなたの言うこともわかるような気がするわ。でもあなたにはこの晩ベツレヘムで起こった出来事の意味がまだわかっていないようね。そう言って先輩の天使は小さい天使にゆっくりと話して聞かせました。あなたが言ったようなことを私たち先輩の天使たちもよく話し合ったことがあったのよ。本当に地上の人間たちと来たらよくないことばかり考えたりやってしまったりするものよね。だからそういういけないところをなくすためにノアの洪水みたいなことをまた起こしたらどうだろうっていう意見もあったわ。でもノアの洪水の時もそうだったのだけれど、地上の人間たちと来たらそういうことが起こった後だけは静かにちゃんとしているのだけれど、やがてまた同じように失敗してしまうの。悪いことを考えてしまうのは心に心配なことがあるためなのよ。そのことをみんなが分かり合えるといいのだけれど、地上の人たちはそれが分からないものだから、お互いにめちゃくちゃにぶつかってしまうの。だから洪水を何度起こしてもダメなのね。それからもっと別の意見もあったわ。人間がダメだというのなら、いっそのこと私たち天使が地上に下っていって力ずくで平和を作り出したらどうだろうって、天使による正しい愛の国を神様の御国として 地上に起こすというわけ。でもそうなってしまうと、それは地上の人たちが自分たちの方から真剣になって神様にお仕えするということにならないので、それもダメだということになったの。それで今晩のことが起こったの。今晩のことはね、神様のところから地上の人間たちのところまで橋が架けられたみたいなことなのよ。心配ばかりして心が平らではなく、自分のことしか考えられなくてぶつかり合っている人たちに、この橋を通って天にある本当の平和が運ばれていくことになるの。地上の人たち一人一人の心の中に、まず本当の平和が育っていくようにしないといけないのね。自分のことは後回しでも、他の人たちのことを大切にする気持ちが育っていくようになることよね。本当の平和は力で作ったり力で守ったりするのではなくて、勇気のある優しさで作る、そういう平和なのね。この晩に生まれた愛らしい赤ちゃんの姿がそれを表しているの。だからそういうことが分かった人は、心からこの赤ちゃんのお誕生を感謝して褒めたたえるのよ。どう、分かった？小さい天使は答えました。でもあんなに小さな赤ちゃんの姿を通してそんなこと分かってもらおうとしたって、みんな分かるんでしょうか？先輩の天使が言いました。私もそう思う。神様のなさることは本当にいつも不思議なことよね。神様の平和はあの小さな赤ちゃんの姿から始まって、一番おしまいには十字架のところまで行くの。他の人たちの行けないところを全部代わりに背負って、あの赤ん坊が十字架におかかりになってくださるの。小さい天使は先輩の天使の教えてくれたことを聞きながら、深くじっと考えていました。突然小さな天使は言いました。きっと今教えてくれたその全部のことが分かるようになるまで、私はもう少しいろいろなことを学ばなくてはならないような気がします。この赤ちゃんのことも十字架のことも、本当を言うとまだ十分には分かっていないような気がします。でももう歌うのをやめたりはしません。また歌い続けます。ご心配ばかりかけてごめんなさい。すると先輩の天使が言いました。うん、そうじゃないの。地上の人たちの心に心配があって、心から喜べないことを知って、そのことで本当に悲しんだ天使が神様のお役に立つのです。そういう天使はもう何も考えないでただ楽しく歌うだけなんてことはできなくなります。あなたもきっとそうよ。今日からはあなたも神様の平和を地上の人たちに運んでいくお役をするの。地上の人たちの心の扉をコンコンってノックして、いつも神様の平和を求めるようにさせるのよ。地上の人たちがつらいことや悲しいことに出会って、心が固く縮こまってしまったときには、あなたはその人の心の中に入っていって、それを柔らかにしてあげるの。 嘘を言ったり、他の人たちを騙そうとしたり、他の人を信じられなくなっている人たちにはその心をほどいてあげるの。大切な人が亡くなってどうしていいかわからなくなっている人には、あなたもその人と一緒に泣いてあげるの。そうやってみんなを神様の平和の方に導いていくのよ。小さい天使は慌てて言いました。とてもそんなこと私にはできません。難しすぎます。先輩の天使が励ましました。大丈夫、あなたは一人ぼっちではありません。他の天使たちがみんな一緒です。どんなにつらい時にも難しい時にも、みんなの賛美の声を聞いていたらあなたはちゃんとやっていけます。喜びいっぱいの天の歌声があなたのお仕事を後押しします。この時から小さい天使は平和の天使として一生懸命に働きました。まず最初には野原の羊飼いたちのところへ行って、羊飼いたちの見たことが本当だったのだということを分からせてあげました。きっと私たちもこの天使が働いていることに気がつく時があるでしょう。私たちが迷ったり頑固になったりするとき、この天使は私たちのそば近くにやってきて励まし教えてくれて、私たちの心を本当の平和の方に向けてくれるでしょう。私たちが深く悲しんでいるとき、この天使が私たちと一緒に泣いてくれている声を聞くこともあるでしょう。でもその全部のことはクリスマスの夜から始まったことなのです。神様の平和がいつも私たちと一緒にありますように。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたが私たちに一人の緑子をお与えくださり、解剖家から十字架までの低い道のりをたどらせられました。この幼子を通して私たちはあなたがどんなに見捨てられ、わびしく、また苦しみのただ中にあるように見える人とも共にいてくださろうとするのだということを教えられます。私たちは自分自身のことを考えるときには、周りの人たちのことに気が向かなくなり、このクリスマスにお生まれになった緑子のこともどうでもいいことのように思ってしまうときがありますが、しかしこの緑子は私たちが本当に苦しいとき、つらいとき、どうしていいのかわからないときに私たちのもとを訪れて、あなたの慈しみがそこにもなお注がれているということをお示しくださることを感謝いたします。どうか私たちにあなたが与えてくださろうとするクリスマスの平和と、またその喜びとを満たしてください。私たちが誠にあなたから与えられている豊かな恵みであるキリストをそれぞれ心に受けて、この時を過ごすことができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちと共に歩んでくださる、どうかそのことによって私たちが何にも勝る恵みを知ることができますように、あなたが私たちの人生の後ろ盾となり、また常に上より私たちを照らし、慰め、励まし、支えてくださっている、その御手に私たちが気づかされ、主を信じて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、 イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。